ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの第310回ということで、はい、ございますが、はいはい、どうも部長の山田です。
あ、どうも高島です。
まあ、今日はこの2人なんで、はいはい、あの小説会でやるんですが、はい、その前にすいません、はいはい、あの小編選挙話題作のね、はいはいはい、小編選挙を見てきて、
はいはいはい、
まあ、非常に話題作、
うん、そうですね、
まあ、評判いいじゃないですか。
構図からは結構、はい、
でまあ、うん、僕もアニメ表現とはなんかすごかったなと思うし、うん、まあ要はまあ X 名みたいな話なんですけど、うん、まあ、なんかでもその中でその特に後半の能力者同士のバトルみたいなのは、うん、あの前かな前 の, あの309回の時に、はいはいはい、あのリスナーのサハルさんからメールでいただいたみたいに、そのスパイダーバースみたいな、うんうん、まあ、そのいろんなものがあらゆるものが飛び交って、でその中でこう登場人物たちも飛び交っていくような、うん、なんかそのこう超バトルみたいなのとかすげえ気持ちよかった、うんうん、のはすごかったし、うんうん、なんか正直なんかアニメって言って、まあ、なんかちゃんとこう追っかけてないっていうのもあるんですけど、うん、アジアのアニメーション、うん、そんな追っかけてないってのあるんですけど、まあ、なんか中国でアニメってそんなになんか、うん、あの香港の方だとね、
はいはいはい、
あの幸福寺の地位とか、うん、なんかちょこちょこそのアート系のアニメーションとかではなんか話、うん、あのいいなとかあったりしましたけど、うん、なんか本当にいわゆる娯楽作のアニメーションで、うん、なんか中国ってそんなに、
うん、あんまイメージないですよね。
なかったっていうのもあって、まあなんかすごいその意味ですごい新鮮だったし、うん、なんか本当このクオリティのアニメーションを作れるっていうのを、うんうん、まあ、なんかなんだろう、こう言ったらだけど日本はなんかそこの部分ではクオリティ高い作品がすごいあったから、なんか逆に言うとなんかもうそのアニメ映画は日本だろうみたい な, なんかその、まあ、もちろんピクサーとかあるけど、なんかいわゆるああいう感じ の, あの 3DCG とかじゃないアニメとかだとまあ日本でしょみたいな感じってあったけど、なんかでもその中国でもこのクオリティでそれに近いものを作れるっていうのがすごいなっていうのありつつも、話のね部分でね本当にちょっと乗れなくて、結構なんかねびっくりするぐらい乗れなかったんですよ、
うんうん、
まあね、ちょっとこの前にね、これ録音前に、なんかこれ最初雑談みたいな感じで、ね、高島君に最近女見てって話をしてたんですけど、ちょっと、
う
ん、
どうぞどうぞ、
あ、まあ、もう一回話しますが、うん、まあ、なんかやっぱ話としてはね、まあ、なんかだからその、まあ、かつて妖精たちが暮らしていた世界に、うん、まあ、人間がいたと、うん、まあ、人間やった人と、うん、で、最初その人間は自然とか妖精を恐れ敬い、うん、一緒に暮らして、うん、まあ、その共存ができていたけど、だんだんその技術だったりとか知恵だったりとかっていうものを身につけたその人間たちっていうのがその、まあ、妖精の領分である土地だったりとか、あの自然みたいなものを破壊して、まあ、自分たちの領土を拡大して、うん、で妖精たちっていうのは住処を追いやられてしまったと、うん、っていうのはまあすごいこう、うん、エコロジーの話っていうか、うん、てか何だろう、俺本当最近見た映画だとさ、うん、ルフウォーカーとかなり近い、
う
ん、
そうですね、
うん、設定なわけ、うん、ルフウォーカーもそのね開発されていく、うん、森とね、うん、その森の、まあ、都市とその開発されていく、うん、都市によって開発されていく森と森の中に暮らす狼の妖精たちっていう話だったから、うん、まあ、なんかそう近い部分ありつつ、うん、でその中でこうロシア兵戦記っていうのは、人間と人間社会の中に溶け込んで、あの住処奪われたけど人間社会の中に、まあ、その溶け込んで人間、うん、館っていう、まあ、ちょっとその隠れ里みたいなものを作って、うん、で人間に見えない隠れ里みたいなものを作って、うん、でもこう表向きは人間社会で人間として暮らすことを選んだ妖精たちっていうのと、うん、かつてその館の中に暮らしていた時期もあったけど、うん、そもそも自分たちの故郷が奪われたっていうことに対してその納得がいかない、うん、自分たちの故郷をもう一回取り戻そうとする、まあ、風刺っていう、まあ、その能力者、うん、まあ、妖精の一派っていうのが2人いる世界に、うん、同じようにそのまだそこは開発されていない森だったけど、開発されて住処を奪われた、うん、シャオヘイっていう、黒猫の妖精っていうのが放り出されると、うん、シャオヘイは実は、まあ、一応ネタバレしますがあの、まあ、そんなネタバレではないんだけど、その、うん、この世界の在り方自体を自分で変えられるほどの能力を持っていて、でも本人はそのことに気づいていない妖精 で、うん、でその彼っていうのが最初フーシーっていうそのまあ過激派の側に、うん、こうあの拾われてね、うん、でこうフシを仲間として一緒に暮らしてるんだけど、でそこにその要はフシ跳ねっ返りながら、うん、まあ、そこにそのフシを説得っていうかね、ほぼね襲撃してくるんだけど、うん、無限っていう、まあその人間と共存を選んだ妖精の側の、うんうん、でも 人間なの。あ、人間ででも妖精の力を使えるようになった、うん、人物っていうのが、うん、まあ最初本当にねめちゃくちゃ襲撃を仕掛けてきて、うん、なんか隅っこをめちゃくちゃ破壊するんだけど、で、まあ、拉致される形で小平はその無限に連れて行かれて、うん、ただその拉致されて無限と旅をしていく中で、うん、だんだん無限と打ち解けていって、うん、だからその前半部分ではそのフーシーの側は、過激派であるフーシーの側にも、うん、無限の側にもちょっとずつ感情移入をしていってるところで、でまあ後半ね、これはもう完全に作劇上の都合しかないんだけど、そのフーシーってキャラクターがなんかあの前半すごい優しい構成になったの、後半なんかもね、やばい許せないみたいな、もう皆殺しやみたいな勢いで、まあその、まあもうビルの街になってしまったかつての故郷を取り戻すために、無理やりシャオヘイの能力を奪って、その世界を変えようとするのに対して、人間と共存の方法をね、あの選んだ妖精たち、うん、で作中では言葉でしか語られないけど、彼らは彼らなりにその今までその人間と共存するために積み重ねてきた歴史があるのが、そのフーシー そのたった一つの反逆でまたその一からやり直しに戻るから、なんとしてもうフーシーを止めなきゃっていう、まあ、最終戦争みたいな最終戦争になってくって話なんだけどさ、結構ね重要な視点としてね、この構造、
うん、
妖精、あ、人間から土地を取り返したい妖精と、うん、人間と共存を選んだ妖精との対立の話が今作で描かれてるんだけど、うんうん、まあ、それはもしかしたらその、まあ、現代の中国の話だから、うん、スマホが出てくる中国舞台の話だから、うんうん、それはだからその現実世界だけど人間には見えてない同じ時間の中でそういうことがあるのかもしれないねっていうファンタジーの設定にしたいから出してないのかもしれないけど、その対立軸にもう一個いるのってさ、うん、妖精から土地を奪った人間っていうのがいるわけじゃん。昌平戦記はね、うん、人間が一切出てこないんですよ。
それはすごい疑問ですよね。
で、だからなんかそのさ、
うん、
基本的に見ててフーシーの側には共感して見れるわけ、
うんうんうん、
その自分が暮らしてた土地を奪われて、うん、でそれをもう一回取り返したいっていうフーシーの動機には共感できるんだけど、うん、こう人間たちとの共存を守らなきゃっていう、うん、その妖精たちの一派がそれに対抗し得るためには、その根拠として人間たちとの暮らしの良さっていうの、まあ、そのもちろん絶対喜んで彼らは人間たちと共存を選んだわけじゃなくて、うん、自分の土地がだから無理やり奪われた中で、うん、でもこの部分では人間っていい部分があるから一緒に暮らしていこうって思ったんだっていう、こう確信が観客にも実感として感じられるように一個でも描かれないと、人間と共存する側の妖精の動機がすごい弱いじゃないですか。でなんか俺はもうちょっと後半乗れないって思っちゃったから嫌な見方をしちゃってて、だからちょっとそこに気づけなかったのあるかもしれないけど、少なくとも俺が見た限りで人間側のいい部分、妖精たちが思う人間側のいい部分ってスマホなのよ。人間はすごいのよ、こんな便利なものも作れてって言って、なんか実は妖精たちもスマホ持って使ってますよって出てくるんだけど、っていうぐらいなのね。でその上で人間っていうのは背景でしか描かれず、あともう一個描かれてないのが、でその館ってまあ実際その人間たちが暮らし、妖精たちが暮らしている、人間社会で暮らす妖精たちが暮らしているその聖域みたいなのが出てくるんだけど、その館の中の暮らしっていうのも一切描かれないね。
言うなれば収容所的なね。
そう。まあまあ、
そう思っちゃうよね、それじゃあ。
すごい楽しそうなゲト。でだからそこでなんかその妖精、奪われた妖精たちの暮らしっていうのは描かれるけど、あの人間と共存を選んだ妖精たちの暮らしっていうのは、いい部分も悪い部分も描かれない形で、でも雰囲気としては後半その取り戻したい側が過激化するから、なんかそれを止める側として、なんかその人間と共存する側っていうのがすごい正しくは見えるんだけど、冷静に考えて、なんでそんな人間と共存したいのっていうのが わからない、うん、でなんかこの曖昧な感じで、うん、でもカッコ好きのなんかその共存、うん、調和みたいなものを乱すものとして出てきたそのフーシーっていうのを倒そうとするなんかその妖精たちってなんか実はなんか、うん、なんかそれがこうカッコ好きでちゃんと説明がされないまま雰囲気でいいものっていう風に描かれてるのって、まあ、それはシャオヘイがそっちを選ぶからいいってことになるんだけど、なんで正直なんでシャオヘイがフーシーの側、あ、じゃあその人間と共存する側を選ぶのかも正直フーシーが過激化したから以外のところで納得できる部分がなくて、なんかねすごい、でもそのさ、向こうが過激な手段に出てきたから、なんかそれを抑える側っていうのがなんかこう立場的に良きものとして見えるこの感じって、いや結構なんか危うくねっていうか、でそので肝心の共存を選んだ彼らの、生活だったりとか生き方を肯定するものっていうのは作中で、きちんと描かれないっていうのが結構ね、これは一体どうなんでしょうっていう、なんかさ結構なんだろう、前田春さんのメールとかにも、まあ、ツイッターとか見ててもその、ね、感想あったけど、まあ、その中国っていうさ、まあそのまあ、周辺にいろんな、 なんだ、宗教だったり、ね、文化を持ったいろんな民族っていうのが、まあ、絶えず入り混じりつつ、まあ、今最終的には漢民族の人たちを中心にした、多民族国家ではあるけど、まあ、実質その漢民族の文化にそう割と全体を染めていこうとしている国の話として見ると、ロシア平戦期ちょっとまあ単純には楽しめませんよねっていうのもあって、まあ、確かにそれもそうかなと思うんだけど、結構それ以前の問題として単純にその作品としてなんかそのいやもちろんそことも重なって見える部分もあるけど、でもこれ別に中国で作られた話じゃなくても、なんかこの描き方ってよくねえよなっていうか、なんかそれってなんだろう、割と高山君とか僕とかちょっとアベンジャーズとかもね否定的に、まあエンドゲームに関してエンドゲームの時点では結構否定的に話したりとかするけど、なんかでもエンドゲームですらあのアベンジャーズっていうみんなの中に入るための葛藤みたいなことっていうのはすごい丁寧に、まあそれはね一本の映画じゃなくてアベンジャーズシリーズだから描けたっていうのもあるし、まあさらに言うとさ X メンのさ初期三部作、
そうね、
なんて初期三部作、一番最初の三部作なんてさ、
ヒュージャックマンのね、
そうヒュージャックマンとマグニートとかさ、でもあれってまさにそのさ、共存を選ぶ側もでもどれだけ苦虫を噛みつぶしてるかっていうことと、その復讐側っていうさ、でまあそのヒュージャックマンを主人公に置いてるけど、そのまあ弟子に当たるような若い世代っていうのがさ、まあ、その恵まれた子供たちの学園側に、まあ、その人間と共存を選ぶ側に行く人たちと、でも同時にやっぱマグニートっていう復讐する側にさ、人間どもをその要は俺たちのが優れた存在なんだから、人間たちを倒そうって、まあ、結構それってブラックパンサーっぽいっていうかね、ブラックイズビューティフルとかに近いような差別されてる自分のアイデンティティをむしろこうプラスに捉えるみたいな文脈でやっていく人たちとの衝突っていうのの中でさ、でもそれとは別に人間っていうのは人間でものすごくさ能力者っていうのをまあ差別しようとしてる人たちもいたり、まあ、めちゃくちゃひどい形で利用する人たちもいたりっていうのをまあ3部作かけて丁寧に描いてたわけじゃん。だからそういうところこう一切なんかオミットされた形でねこうなんとなくいい精霊悪い、まあ、そんな単純でもないんだけど、結局なんか逆にそういうちょっと複雑なテーマ設定を前半でしておきながら、結構解決がなんか雰囲気的に良さげなやつらみたいな方向にこう収まっていく感じがね、まあ、非常になんかね、居心地が悪い映画でしたね。
いやでもさ難しいのはさ、多分中国で作られてるっていうところで、前回のさ小説会の時はさ、旅をする時微笑みをだったけど、あれってもう完璧社会主義リアリズムっていう、もう思想があって、でこうしなきゃかこう書かなきゃいけないっていう枠があるわけじゃないですか。
そうだね、
だから今の中国でその多分中国なりのポリコレっていうのはあると思うんですよ。
そうだね。
だから純粋にそうだからそのダメっていうのはなかなか言いづらいところが、
そうね。
でだからロシア欧兵戦記をのポリコレ的な部分を批判するなら現状のハリウッド ットのポリティカリコレクトネス的な正しさみたいなところについてもちゃんと言っていかなきゃいけないし、
ね、
しかも結構現状ハリウッド作でのその正しさの暴力性みたいなのって結構あるじゃないですか。だからあのまあ国が違えばそのバランスも違うってくるから そ,、ね、かかそこはすごい難しいですよ ね、
うん、それでいうとロシア歩兵まだ踏み込んでた可能性あるね、うん、なんかその、うん、検閲っていうかその国内でっていうことを考えると、うん、まあ前半では少なくともそのフーシーっていうキャラクターにこう共感っていうか、うん、彼らは彼らで一つのトライブ、うんまあ、家族であってっていうのを描きつつ、うん、まあ最後彼がその自らの民族的アイデンティティに基づき、うん、ネタバレをするという、うん自決をするんですけどなんかでも自決した彼に対して、うん、でもその館っていうのはその人間と共存を選んだ側の妖精が少し同情的な言葉を言うっていうのとかっていうのは、うんうんうん、まあギリギリ描けたところでもあるのかなって気はせんではない、ね、
そうそういやだから結構その社会主義リアリズムとかを見た時に結構だからその、 あのまあストルガツキー兄弟とかレムとかって結構反体制的なところで書いてるからその分すごい西側受けはすごいいいんだけど、でもあのそこで見逃されちゃってる部分とかもあるし、逆にあの反体制的だからこっちの側ではあの安心して見れるよねみたいな感じになっちゃうのも結構だから向こうには中国には中国なりのポリコレみたいなのってすごいあると思うから、なんかあの欧米の基準ハリウッド作を見る基準で多分中国作品を見るのは多分なんかそうするとなんかちょっと違う射程になっちゃいそうな感じはありますよね。
でも逆にそれで言うとやっぱその一切人間っていうのが描かれていない基準っていうのの不気味さっていうのはすごいある、
ね、だからあえてそこでもしかしたら制作者の側はその映さないっていうことでちょっと問題提起したかったっていう可能性もなきにしはあらずじゃないですか。
確かにね。
そうだからなかなかね、その、僕らが普段使ってる西洋的なさ、うんうん、あの、ポリティカリコレクトネスの基準じゃない作品群を、あの、表するときとかって結構難しいですよね、うんうん、だから。
でもまあでもね、その、文化的なっていうのともまたちょっと、中国ってなると、やっぱかなり政治的な意図ではあったりするから、その、中に多民族を内包してるみたいなことっていう意味では、ね、むしろアメリカと中国ってかなり近いけど、なんかね、そのアメリカほど逆にそれが表で問題にそんなに認識としてないっていうの、まあ、それはもちろん日本もそうなんだけどさ、うん、っていうののね危うさっていうのが、それは日本もそうなんだよね、うん、っていうのあるけど、ね、
うん、しかもやっぱなんか現代のやっぱ映画の流れとして結構ヒーローものに関しては保守的なものが多いっていうのはありますよね、うん、だから、うん、
はいいう感じでですね、あの吉田戦記なんかなんだろう、うん、まああのすごい絶賛されてるからっていうのも、うん、あったからちょっとあえて言いたかったんだけど、うん、まあなんか結構ねあの手放しでこれ最高じゃんっていうほど、うんうんうん、なんかそんなに単純に良かったって言える話ではなかったよねっていうのは、うんうんうん、そうね思いましたね。
難しいっすよね本当。いやだからなんかそこをするとやっぱさ、うんうん、現状のハリウッド超大作の、
うんうんうんうん、
正しさ基準、正しさ暴力性みたいなのも、ちょっと、そういう、ロシア平成期とか見て、ちょっと我が身を、なっていうところはありますよね。
まあ、より解像度荒いものを一回見ることによって、解像度高く見えてるもの自体がでも、その内包してるね、うん、まあその排除してる、だからその、うん、すごい、まあロシア選挙見て、うん、あの、ブラックパンサーに近い違和感を感じたっていうのはあるんだよね。うん、だからその、やっぱり人間と共存、うん、アベンジャーズの側に入れるブラックパンサーっていうのと、うん、やっぱりそっちには入れないって怒りを持ってる、うん、キルモンガーっていうのと、うん、結構やっぱ近い、うん、あの構造ではあると思うので、うん、そうっていうのでロシア平成期はねそんな感じでしたね
いやだからなんかちょっとその話さあれするとさ結構結構そのなんか今のさトランプ問題ともつながってくるというかさ、 結構さ、トランプ支持者の人って現状結構生きるの辛くねって思ってるさ、あの白人のさ、あの低所得者層の人とかいるじゃん。それに対してさ、やっぱ娯楽として今ハリウッド大作が何をさ、も提供してるかっていうとさ、完全にそう、あの現状の今のリベラルな格好付きのね、リベラルな世界っていいよね、それ守ってこうねっていう元で作られちゃってるじゃないですか。だからそこに対して、だからなんかだからその現状認識をさ、なんかリベラルの側がさ改めていかないとさ、結構やっぱ分断は続くよなっていう感じは結構しますよね。だから
なんかね、あそっちの人たちの言葉っていうのをさ、まあじゃあ聞こうよっていうにはもうちょっと正直聞くほど、まあ聞けるほどなんかもう本当に同じ言葉を喋れなくなってしまってる現状っていうのはあると思うんだけど、なんかでもその彼らの言葉だったりさ、その彼らの物語みたいなものっていうのをさ、肯定って言っちゃうと難しいんだけど、なんかでも彼らのこう物語みたいなものっていうのをさ、なんかなんだろう、じゃあ俺はそれがイコールだと思わないんだけど、しなんか結構なんか、ね、ここ最近ずっと思ってることとしてさ、なんかその奪われた側、まあこれイコールでトランプにもちょっと結びつけづらいのが、まあなんかアメリカにおける白人っていうのが必ずしもそのマイノリティかっていうと、まあっていうかマイノリティではないからさ、むしろ今のリベラルって言った時に、まあその一応これも格好付きになっちゃうけど、マイノリティという食人種と、まあそこに対してその理解をすることができる白人たちによってできてリベ、まあ、だけじゃないと思うけど、だって黒人の中でもトランプ支持者がいるし、簡単にそんな一言でそのタグっていうか、そのアイデンティティの人がそっちだって言い方できないけど、まあなんかその格好付けのリベラルっていうものっていうのと、まあなんかそこからそこによって奪われた感覚、奪われた、実際に奪われてるわけで、そのまあアメリカの地方とか行ったらその製造業メインで成り立ってた町とかさ、その農業で成り立ってた町とかっていうのは、まあそのもうもう街自体ゴースタン化してるわけだからさ、単純にその奪われた感覚っていうか、絶対奪われてるんだけど、で行った時になんかでもこうすごい思うのが、こう奪われた側の、でもなんかその奪われた何かを肯定するために自分たちのその、現状の正しさからすると間違ってるって言われてる価値観をこうもう一回マッチョに肯定していく言葉って、なんかそれってすごい大事だなってめちゃくちゃ思う。
コブラ会じゃないですか。
まさにコブラ会なわけよ。コブラ会ってめちゃくちゃ大事だなと思うし、あと最近ドイラジのガバナさんと二人でやった会で、レッドっていう、インディアン、ネイティブアメリカンの漫画やったの、それも結局その、まあアメリカ史の闇に葬られたっていう手で、まあ実際にはなかったその、ある、一族が、まあその、騎兵隊によって皆殺しにされて、でその皆殺しにされた一族唯一の生き残りのインディアンっていうのが、復讐のために、まあその最後、復讐、最後まで復讐する話なんだけど、でまあその作中の中でその彼の復讐っていうのの捉え方として、彼がその白人の騎兵隊、まあ自分たちの一族を殺した一小隊を皆殺しにするって話なんだけど、皆殺しにしたことっていうのが別に何のそれによってインディアンの白人社会において、アメリカにおいてのインディアンの地位が向上するとかじゃないけど、でも彼が白人に対して最後まで戦ったっていう物語自体は、その後にね、その白人社会の中にその吸収されていく、宗教も無理やりキリスト教を信じさせられて、でアルファベットを教えられたインディアンの子供たちっていうのが、でも彼がでも白人に対してその復讐をして皆殺しにしたっていう物語を聞くことっていうのが、いずれその子孫たちにとって何か自分たちがインディアンであるっていうことを肯定できる物語になるんじゃないかっていうようなこととかもね、書いたりとかして、ああなるほどとかと思って見たりしてたし、最近フォーリナーって見たんですよ。
はいはいはい、はい、ジャッキーチェンの、
見た？
見てないっすね。
あ、面白かった
ね。はいはいはい、はい、
まあ、あれなんかでもその敵がさ、 そのアイルランドの人たち、でもアイルランドの過激派、
うん、IRA の人か、
そうそう、の、まあ、内紛に、うん、のテロによって家族を奪われた元ベトコンの兵隊っていうのが、うん、その、まあ、その IRA に復讐していくって話なんだけど、うん、まあ、IRA とは言ってないけど、
うん、
でもそのでも IRA 内部で の、 その共存を望んでいく側 と、うん、そのテロっていうのは共存を望んでいく側っていうのと、うん、そんなんじゃ、うん、もう感情じゃどう、うん、あのそういうあの正しさじゃどうにもならない、うん、例えば弟が殺されたこととかっていう復讐、うん、復讐心、まあ、こんな土地を奪われたこととかに対する復讐心みたいなものは、そんなおめえ の、 そのなんか妥協していくみたいな、うん、そういうところじゃもう収まるもんじゃねえだろうみたいな、うん、あのまあ、中のそういう抑えようもできないのもその復讐心みたいな話っていうのが、実はジャッキーの復讐以上に実はそっちの復讐っていうのが後半に描かれてあるんだけど、まあ、ちょっと話止まりしちゃったけど、まあ、なんかでも結構その要は奪われた側にとっての、うん、あのでもなんかその奪われて、しかもその間違ったって言われてる側が、うん、でもそのアイデンティティをもう一回肯定していくための言葉ってめちゃくちゃ大事だと思うし、なんかこれは別に政治的な話じゃなくてさ、なんか正しさと感情って違うじゃん、うんうんうん、で少なくともなんか友達とかの話になってきた時にね、うん、なんかこうさ、こう旗から見てなんかこいつ本当怒りすぎて、うん、わけわかんないこと言ってるよなとかっていう状態になってたりとかしてても、うん、でもなんか近い人であれば、うん、なんかその実は怒りの側に共感してあげることっていうのがなんか正しさじゃなくてね、うん、もちろんその友達だからこそ客観的に見て言ってあげるっても大事だと思うけど、うん、なんかそこの怒りに共感し、うん、することって結構大事なんじゃないかなと思ってて、うん、結構なんか最近怒りに共感することってそれはそれで結構大事なんじゃないかと思ったりしてるんだけど、うんうんうんうん、でも同時になんかその自分のその間違ってる、正しさの側から間違ってるとか、うん、めちゃくちゃだって言われてる価値観っていうものを肯定することっていうのがさ、うん、結構ガラパゴスなマッチョになってか危うさっていうのはめちゃくちゃあってさ、なんかだからその一方的にただ正しさを言うことっていうのの暴力性っていうのはめちゃくちゃ自覚しなきゃいけないしっていうのはすげえ最近思いつつ、で同時になんかその正しくないよねって言われてる、うん、言ってることめちゃくちゃじゃんって言ってるやつの、うん、めちゃくちゃさの、うん、でもなんかそのめちゃくちゃさによって担保されてるアイデンティティみたいなことっていうのは大事だよなと思いつつさ、うん、なんかでもそれはそれでそれをほっとくとすごいこう、うん、やばいことになるようなっていうのがあるんだよね、
う
ん、
そうそう、でさあしかも今の問題ですごい厄介なのはさ、一応正しいとされてるリベラルさって、奪ってきた方の側の言葉じゃないですか、だからこそなんか結構今のさ、やっぱ分断っていうかさ、もうなんかどっちにもなんか言論的なところでさ話した時にさ、どっちともなんかあんまりなんか僕に関してはそのハリウッド的なリベラルさとはまあ完全に乗れない人なんだけど、それってもう基本的にやっぱり奪ってきた側の言語でしかなくて、奪われてきた側の言語ってもうなかったことになってるし、それを込みでのなんか正しさみたいなのに現状に多分今なっちゃってると思うから、なんかすごいやっぱ違和感あるし、でなんかそう考えると、なんか今山田くんとかとさ、社会主義とかのさ読書会してるんですけど、そうするとその19世紀とかでに、まあ、現代の資本主義が一番なってきた、礎としてなってきた社会の中に、アンダードックとしてさ、その社会に抵抗してきたものとしての社会主義者とかアナキストのテキストっていうのが、すごい身近に感じるというか、あ、こいつらの言ってたこと今なってんじゃんみたいな話に結構読書会の中でもなったりしてて、だから なんだろう、なんかもうそろそろもう、だからその現状のフランス革命以後のリベラルな資本家によるリベラルな体制みたいなのの言語をもうそろそろ変える時期なんじゃないのかなっていうのは結構すごい今 思っているような
だから今ちょっと少し補足すると今高島君が言ったリベラルの奪ってる、うん、リベラルって奪ってる側じゃんっていうのは、うんまあ、例えばその女性だったりとか、うん、リベラルが言う、まあそのうん、男女平等とかだったりとか、うんそのまあ、黒人とかその肌の色に関係なくその雇用の機会だったりとかがあるっていうのは、うんそれはもちろんそこに含まれる女性だったり黒人っていうのは未だに構造的に奪われてる側だし、うん、あの障害者みたいなものだったり奪われてる側だったりするけど、それを取り込みつつ、
うん、
あのそれを正しさとして発言してる側っていうのって、うん、そもそもあの要はでもその人たちがその意図がやってそうしているわけではないと思うけど、
う
んうん、でも構造的に、
う
ん、だから都市部の知的労働っていうか、うんまあ、労働階級 で、うん、でそれに対して今だからそのトランプに支持してる人の主な支持層ってやっぱり、
うんうん、ブルーカラーの人 ね、
うん、その肉体労働とかさ、うん、その工場労業の仕事とかをしてた人たちではあるからさ、割とで、うん、そこのまあもちろんねそこの特にその工場労働とかしてた人たちの中でその感覚としてもその差別することっていうのがな、うん、もうナチュラルに染み付いてしまってるっていうことの問題っていうのは、うん、それはめちゃくちゃあるから、うん、そこの意識自体が変わっていくことっていうのはいいことなんだけど、うん、なんかそれっていうのと、うん、あの今のね少なくともリベラルって言われる層、
うんうん
まあ、少なくともアメリカにおけるリベラルの層っていうのが、うんまあ、なんかそれは結構国によって違う気がするから、うん、でもアメリカにおけるリベラルっていう層の、うん、それを 、まあ、その言ってる層っていやでもお前経済的な部分ではそもそも構造的に奪ってしまってるよねっていうことではあって、だからなんかそのそこが難しいのがじゃあその人種とかフェミニズムとか、うん、男女平等、うん、あの同権の問題とかっていうのが別かっていうとそうではなくて、うんなんかでもねそれってすごいさ、うん、あのなんでかっていうと結局その、まあ、ブルカラー の地方の労働者の人たちっていうのは、うん、その外からその黒人自分、まあ、黒人ではないけど、うん、自分たちがかつて働いてた工場の仕事みたいなものっていうのは、うん、より安い賃金で使えるメキシコ人だったりとか、うん、アジア系みたいなところにその俺たちの仕事っていうのは奪われて、だからメキシコ人を追い出せたし、うん、その中国と、うん、まあその中国にこれ以上資本を流すなっていう、うん、あのことだと思うから、うん、なんかそこって分けては考えられないんだけど、でもなんかそのそもそもなんか彼らが現状その言葉を言う根底にある生活みたいなこととかに対する共感はし、うん、あ共感っていうか、うん、そこをまず理解しないと何とも言えんよねっていうのはありつつ、でなんかやっぱ結構社会主義の勉強をね、うん、なんかまあ月1とかで一冊本課題作決めてまあ読んだりとかしていく中でやっぱねあの出てくるのってあの表面上はそのあなたたちの声も聞きますよって言いつつ、うん、あの最終的にそのかなり資本主義的な原理の中に、うん、その今までの その、まあ、生きづらさを抱えていて、うん、でこのままじゃ生きていけないよっていう声を上げた時に、うんあのまあ、今の体制にね、うん、あのその時点の現体制に対して声を上げた時に、うんうん、最終的に現体制とその生きづらさの声を上げた人たちのなんかちょうど中間みたいにいる層の人たちっていうのが、まあそこの生きづらさの声を上げてる人たちの声をなんとなく聞いたポサゲで、その実なんかかなりその現体制のシステムの中にそれを取り込むような形で実はなんか今までの その社会主義とか共産主義みたいなことをで声を上げた革命とかで起こってきたけど、結局なんかそういうそのまあ現状資本社会主義国って言われてるような国の中でも結局なんかそういうような結構まあねきつい方だけど欺瞞に満ちたねあのやり方で結局その取り込まれただけなんじゃないかっていうのに対して、例えばそのピューリタン革命とかさ、うん、の時に生きづらさの側の一番最低限のが、うん、要は過激派だった人たちのでも書いた書物とか、うんまあ、それって、結構、まあ、 ピリタ革命とかに関してはその元々クリスチャンだったりとかってそのかなりもう本当にこう地元に根付いてなんか町の教会の牧師さんみたいなのがその
アジビラをね
でアジビラ巻いた挙句にその革命がなった後はなんかその体よくあいつは過激派だからって言うんで処刑されたりとかしてきたっていうのがまあ結構
フランス革命とかも
ねあのことあるごとにやっぱりあってでそういう人たちがでも書いてた文章っていうのを読むとなんか彼らがその理想としてた 国家像っていうか、うん、まあ、その社会像っていうのが、うん、なんかものすごくそれってやっぱり一番必要なものってやっぱここじゃねっていうものだ。それがなんか単純に理想が書かれてるわけではなくて、うん、その仕組みとして、うん、あのこういうあの国家の国家っていうか、うん、その人が生きる生き方としては、うん、この生き方なんじゃないかっていうのを、うん、なんかそのやっぱ一番最右翼として、うん、まあ右翼って言ったらいいけど左翼として提示した後に、うん、なんかでもその後実際になった社会主義国みたいなものを比較すると、うん、あなんかいかにその妥協したものかっていうのが、ね、うん、分かってくるっていうのはねすごいあったりとかして、そうでもなんかそこ難しいよね。なんかそのリベラルっていうのの正しさの、
うん、
なんかでもその正しさを言うことの暴力性っていうのもめちゃくちゃわかるし、うん、なんかでもねそこから外れていく人たちのアイデンティティをこうもう一回鼓舞する言葉みたいなものっていうのがそれはそれで結構危うさを含んで、例えば俺さっき言ったレトって漫画だとさ、その一族もう俺たち最後の一族だから、実はもう後半でその主人公のレトっていうのの一族に実はもう一人10歳以上か年が離れた女の子っていうのが実は生き残りでいて、で彼女と一緒に結婚して子供を作ればもう一回その一族を絶やさずに、うん、あの増やすことができるって言った時に、まあなんかでもその同じ一族だから結婚するっていうのもなんかさこうリベラルな、ね、価値観からするとなんかもうそれってあの作中ではこう、うん、同じ一族だからっていうのはお互いになんか愛し合ってるような感じになるんだけど、うん、なんかでもすごい血族主義っていうかさ、うん、その同じインディアの一族だからそこで結婚する道もあるっていう提示のされ方とか、まあ、そのまあ別にいいんだけどさ、うん、そのかなり、まあ、その小学校高学年ぐらいの女の子と、うん、多分今30手前ぐらい その主人公っていうのがなんかその関係にあるっていうことも、うん、でも冷静に考えたらちょっとこれどうなのみたいな、
うん、
ね、感じとかもありつつ、うん、でもなんかその正しさってさ、うん、あとまあ冷静に言うと、まあ、一番決定的なところでまあ復讐、
うん、
っていうことで復讐のために、まあ、その自分の一族どうすですら危険にさらしていくっていうことっていうのが、うん、これ正しさではなくない、うん、で最終的に本当にただ単に個人の感情になっていくんだけど、うん、でもなんかそれはでもすごい物語としてはすごいいいものとして見るんだけど、うん、なんかでもねその正しおめえ正しくねえって言われてる側がもう一回自分を正しく捉え直す時の、うん、でもやっぱりそれはなんかなんだろう、格好好きのリベラルではない、うん、やっぱり今の価値観としてやっぱりそれはちょっとおかしいだろそれっていう、うん、だからだってトランプの支持者で言うとやっぱりその中絶をまあできないようにするとかさ、っていうのとかってまあいやそれはさすがにっていうのはあったりとかするから、なんかだからこうね、どっちもちょっと乗りづらいっていう、
そうそうそう、どっちも乗りづらいからこそなんか、うん、やっぱほんとね昔のテキストみたい、昔の主流、うんうん、昔の反主流だったテキストに惹かれてしまうっていうのは、うんうんうんうん、でもなんかそれでいいのかなって、だってね今更ねマルクスとか言ってもね、でもマルクス結構いいこと言ってるし
そうなんですね、前あの共産党選挙
そうそうそう読んで、
ね、
そうそう改めて読むとやっぱり結構予言されてる部分とかも あるから、
うんうんうん、
ね、もうなんかどうしようもないっていうのはね、うんうんうん、ありますけどね、
うん、なんかだからね共産党宣言みたいなことで言うと、うん、なんかまあ今ちょうどその過渡期みたいなところのあれではあるの、うんうん、まあ、要はねなんかこういうこと言うとすげえあれだけどさ、うん、グローバル化とさ、うん、でグローバル化の中でその、うん、どんどんあのないがしろになっていく、うん、その個別 の、 その国家とか民族みたいなさ、うん、その全部が同じ価値観の中に、うん、まあ、価値観とかだったり、うん、そのシステムの中にこうまとまっていく中でさ、
うん、
そのでもそのちょっと限られたエリアの中だけでは、うん、かなり閉じた中では、うん、でもその 法廷というか、まあその良きものとされていた価値観っていうのが、まあどんどんその古いものになってくるターンではあるとは思うから、まあ過渡期といや過渡期なのかもしれないけど、でもなんかさ、それで言うとさ、じゃあその過渡期の先にあるものって結局なんかその全部が一つのこう止めるものとさ、そこから外れていくものっていうののさ、それって結局それぞれの国で個別にあったものっていうのが一つのね、地球全体でそれが出来上がるだけなんじゃないかって、なんか結構よりディストピア的なことを思ってしまったりとかもね、
そうそう
したりはするのだが、
そうですよね。いや、なんか難しいっすよね、いや本当に。
なんかでも結構なんかね、その視点で作品を結構なんか最近なんか、それは映画とか別でなんか個別で結構考えてるところで、結構なんかそこのリベラルみたいなのとなんかでもこうね、そこから外れていくアイデンティティの側が、なんかやっぱウルフウォーカーとかだとさ、なんかすげえ共感して見えるし、俺はもうウルフウォーカーぐらいの終わり方めちゃくちゃ好きだなって思ったの最近。結局なんか復讐はなされるべきだと思うし、
そうだよね、
物語の中では少なくとも復讐はなされるべきだと思うなって俺は思ってるなと思ってる最近。なんかそうなんだけど、でもなんかこう、そう、なんかそこのね、なんか両極端で作品を見ることが多く、なんかってなるとね、ちょっとどうしても話し始めたけど、ロシア兵とかはちょっとやっぱ乗りづらかったりするっていうのね、
それだとちょっと、はいはいはい、話したいんですけど、はいはい、このさっき読み終わったんですけど、あの最近あの僕あのアーシェラ系ログインにすげえハマってて、はいはいはい、で、あの、まあ、初期というか、初期から中期 の、 あのハイニッシュユニバースっていう一つの未来史シリーズがあって、それ の、 あの作品全部、あの長編は全部読んだんですけど、ね、あのちょうど今の話しょ、あの一番最後のやつで、あの一番ハイニッシュユニバースとしては一番最初の話になるんだけど、所有せざる人々っていう作品があって、これがすごい良かった。でまあ、どういう話かっていうと、あのまずあの2つあの地球とはだいぶ離れた星に、あの2つ の、 あの太陽を巡ってこう二重惑星で、あのアナレスっていうあの地球みたいな星とウラスっていう、あのそういう同じような星があって、であのウラスの方はすごい豊か で、 でそこにはもともとずっとはその人類の文明が築かれてて、ですごいあの資本主義体制みたいなのがすごい発達してたんですよ。でアナレスはどうしたかっていうと、この本の200年前にあのオドーっていう、まあ、マルクス主義者みたいな女性がオドー主義っていうのを掲げて革命をウラスで起こしたと。そしたら、じゃあ、あのもうあのちょっとその社会あの受け止めきれないんで、じゃああなたたちちょっと植民して、あの
あ
アナリスの方であの国作ってくださいっていう感じになって、で新しくもうアナリスの方にウラスの方はすごいもうあの水がいっぱいあって、あの木々も超豊かで、アナリスの方は逆にもう砂漠の何もないところでに植民されたんだけど、あのそこでもうなんとかもうその言語から一から作って共有、あの、私有っていう概念がもう全くない世界にして、だからその、なんて言うんだろう、その、親子関係とかもないから、所有っていう関係がないから、あの、名字がないの。名前だけ、全部名前だけ。で、そのアナレスに生まれついた、天才の、物理学者がいて、そいつが、最初にウラスに亡命するというか、行くんだけど、まあ、どういう、ね、アナレスの方で自分の研究っていうのが、やっぱさ、ちょっと認められないから自由主義の方に行くっていう過程なんだけど、すごい構成がうまくて、奇数章では、ウラスに行った先の資本主義での、権謀術数みたいなのを描いて、で、反対に、アナレスの章では、過去の、その物理学者が、ちっちゃい頃からどういうふうにその社会で育ってきて、物理学を志すし、ウラスに渡ろうと思うかまでを、こう、平行に、こう、時勢を、ま、入れ替えながら語っていくんだけど、それでやっぱね、 やっぱそのユートピアとしてアナレスの共産主義国家みたいなのを描いていくんだけど、うんうんうん、でもその過程でやっぱりその慣習だったり過去こう思ってた過去こうみんなこうしてたよねとか、うんうんうん、そういう習慣だったりとかやっぱその余計に持っちゃいけないとか、うんうんうん、あとあのお前の研究何のために意味があるのみたいなさ、うんうんうん、そういうところでやっぱアナレスの方もの悪い面っていうのもどんどんすごいいっぱい書いていくし、はいはいはい、逆に裏そういう社会で育ったやつが資本主義に行った瞬間のそのあこいつら狂ってやがるみたいな、はい、なやつをすごいみずみずしいタッチで書いてて、で結局ウラスっていう資本主義の惑星に愛想をつかしてアナレスに戻ってくっていうところで終わるんだけど、うん、あのね本当にそのアナレスの描写とかが結構面白くて、うんうん、もう男女がもうそのなんていうの完璧に平等になってるから、うんうんうんうん、なんていうんだろうなんかもうそのセックスとかも童貞で悩んでる人とかいなくてだからなんかもう行ったらもうそのなんか基本的にもうあの所有っていう概念がないから、うん、そのあの部屋とかも基本ドアが開いてるみたいな感じで、だから、あの、セックスする人たち用になんかそういう、あの、ホテルみたいなのがあって、で、そこに行ったりとかするという感じなんだけど、いや、なんかね、その、あ、でも、で、やっぱり、あの、本当の自由っていうのはどっちにもないけど、でも、まだあの、アナレスの方にあるのかなっていう割り方、がすごい良くて、だから社会主義もこういうとこダメだよね、資本主義もこういうとこダメだよね、でもじゃあ僕らはどう生きていこうかみたいなところですごい真面目な作品だったんだけど、でもねこれすごいのはね、あの資本主義社会のダメなところを皆さん分かってるでしょっていう体でね、ほとんど描写しないっていう
前提として
そうそう前提としてもうこいつら狂ってやがるっていうところでやってるから、あのね、すごい面白かったですね。
いいですね。
そうそうそう。
まあ、なんなら次それでも。
あ、でもね、あの、ルグインはね、闇の左手っていうのもすごい良くて。はいはい、
なんかちょっと、読書会次ね、うん、なんかルグイン。
そうっすね。
高島くんから結構話聞いてて。そうそうそう、
ルグインね、すごいっすね、やっぱり。
うんうんうん、
で、なんか、すごい、やっぱね、所有せざる人々に関しては、やっぱね、すごいフェミニズム的な視点というかがすごい入ってて、完璧にその、資本主義社会の方ではもう女性っていうのがすごい劣ったみたいな感じになってて、だから共産主義の方だと結構学者さん、主人公の、師匠とかも女性だったり、才能を見つけたのも、女性の先生だったんだけど、資本主義社会に行った時に、あれ、あの人ってもちろん男なんですよ、いや女性ですよみたいなそういうあれがあったりとか、基本的にそのあのなんて言うんだろうな、なんかそのまあなんかそうですね、なんかそういうところがあったりとか、いやでも仕事求めたら絶対に提供してくれるとか
素晴らしいです、
ね、素晴らしいですよ。
なんかね、でもすごい、うん、まあ、宮崎駿は、うん、まあ、彼は彼なりのちょっとこう、うん、女性感結構きついなってあるけど、でもやっぱなんか、宮崎駿、うん、やっぱルグウィンの影響ってめちゃくちゃあるんだなっていうのは、今なんかね、うん、ちょっと聞いただけでもね。
そうそうそうそう、うん、いや、でもね、だからそう考えると、駿が、うん、少女に象徴されてるものっていうのが、うん、ルグウィン読んでると、こりゃダメだろうっていう感じになっちゃうから、ですね、なんか僕ゲド戦記シリーズ今度買う予定なんで、うんうん、それ終わったらちょっとルグインしで一冊やりたいかなって感じですけどね。まあそんな感じ。
ゲドシリーズはねちょうどなんかそのそもそも五郎がね、うん、自分でやるって言った時にね、うん、ゲド戦記に関係する、うん、あれ多分ゲド戦記の3巻目、
うん、
までの話と登場人物で作られてるから、うんうん、作られてあれなんだけど、うん、まあ、そこまではね、うん、小学 生かな、うん、ぐらいの時に読んではいるんですが、
僕もね、あの影との戦いはすげえ昔に読ん、
はいはいはいはい、
母親に読んでもらったんだけど、うんうんうん、で全然覚えてないんで
影との戦いが1巻目、
ね、そう1巻目ですね、うんうんうん、いやルグインはねちょっと素晴らしいっすね、うんうんうん、本当に
ちょっとなんかザファンタジーって感じで、
う
ん、
そうそうそうそう、
じゃあぜひ
ぜひぜひ
やりましょう、はい、ということでなんか終わる感じになっちゃいましたが、うん、ではなくてですね、ここから本題です、本日の、課題作はですね、うん、タタール人の砂漠、
本当すいませんね、これ選んでしまって、
いやいやいやいや
いやいや、なんかあの全然ペストと旅に出るとき微笑みようが結構政治的だったから、ちょっと今回は政治的じゃないのでしようと思ってたんだけど、なんか何を思ったのか知らないけど、なんかこれ選んじゃってあの結構選んだ自分でも後悔してるというかいやなんか語るのむずいじゃないですか、うんうんうん、しかもやっぱ読んでて結構きついから、これね紹介するのはねなかなかですよ、
てかなんかなんだろう、うん、読むのきついっていうのが、うん、多分読みづらい、
ね、読みづらいじゃないですね、
だからむしろ結構誰でも安易に共感できる話、
うんうんうん、
多分なんか今のこの社会の感じのところに生きてる人だったら、うんうん、なんか割とこう安易に共感できる話だし、うんうんうん、なんかなんだろう、結構自己啓発的に読めてしまう、はいはい、
そう
なんか表面的な読み方すると結構自己啓発的に読めると思うし、うん、なんか YouTube の広告とか出てるからさ、いつまでその会社にいるんですか人生の時間は過ぎています、うん、自分でやりたいことをする時間僕と一緒に作りましょうみたいなのの感じでも読めなくはないけど、なんかでも多分っていうよりは、うん、なんかそこで過ぎていく時間の感覚だったりとか、うん、なんかその中でこうでもいつの間にかそこにいることっていうのが、うん、なんかアイデンティティっていうか、うん、なんかその自分の、うん、なんか存在そのものの証明みたいになっていってしまう、なんか過程自体になんかこう文学的なものがありつつ、うんうん、なんかそこの描写が正確っていうか的確であることのきつさっていうのが
いや本当読んでてきついですね、
きついですね、はい、だからこう特殊な話ではあるけど、うんうん、結構
もう誰にも分かるしっていう感じですよね、うんう
ん、あ死ぬなっていう感じ、うん、あもう俺すぐ死ぬなっていう感じ
はい、
じゃあちょっと、はい、詳細から言うと、はい、作者が、ブッザーティ作、うんで今これ読めるのか、岩波のやつで、うん、役が、脇勲さん、勲さんの役のやつですね、うん、であらすじがこれ、タタル人の砂漠、辺境の砦でいつ襲来するともわからない敵を待ちつつ緊張と不安の中で青春を浪費する将校ジョバンニ・ドローゴ、神秘的、幻想的な作風でカフカの再来と称される現代イタリア文学の記載、プッツァーティ過去1906年から73年の代表作ということですね、うん、ございますが、
いや本当に、はいはい、まあ、あらすじはこれだけですよね、うんうんうん、本当に砦に行って敵を待ってるっていうだけですよね、
まあなんかでも、うん、まあ愛に共感できるし、うん、まあ共感したようでいい話だとは思うんですけど、うんうん、まあ、なんかでもこう今、うん、ちょうどなんか日本でね、うん、20代30代ぐらいの自分がね、うん、自分らぐらいが読んで多分、うん、でも俺あここの部分はなんかすごいこう共感する部分だなと思ったのが、うんうん、なんか要はこの話ってまあ大卒、
うん、
大卒ぐらいのでも俺多分ねこれってそれ引きんだねに撮るからあれだけど俺多分これね、1年ちょっと前、うん、まだ会社員だった頃にこれ読んでたらね、
うん、死んでた、死んでた
っていう感じはあるね、なんか要は大卒で地元を出て、うん、でまあ初任、
うん、
最初に勤務したところがまあ辺境の場所でっていうところから始まるんだけど、うん、まあ、多分なんか、まあ、手とすごい引きなところでたどられるんだけど、うん、なんかでも感覚の部分ですごい今の多分日本って生きてる、うん、なんかなんだろう、僕とか共感しやすい部分って、
うん、
なんかこう要はまだ最初入る時ってここがまず人生の最初のスタート地点で、ここで3年か4年キャリアを積んで、で うん、まあその後さらに輝かしい未来が待ってるだろうと思ってて、まあそこで暮らしてるうちに、まあいつかその砦の先には何もない砂漠が広がっていて、そこから敵が来るってことはねえだろうって思ってるんだけど、いつか何かが攻めてきて、でいつか何かが攻めてきたその日に、まあそこで初めて自分の人生としての活躍、一仕事っていうことをすることによって僕は初めて一人前の人間になるんだっていう多分気持ちでこうずっと暮らしてる彼っていうのが、30年、まあね、10年20年とそこでずっと暮らしていくっていう話なんだけど、まあなんかそのどんどん年齢とかはこう年老いていくし、まあ後から入ってくる若い世代とかと接している感じとかで、だんだん自分が年老いてきてるっていうのは思うんだけど、でも同時にまだ自分の人生はなんとなくまだ始まってないんじゃないかっていうか、そのちょっとモラトリアムな感じを引きずりつつ、でも同時にあの大人にはなってるんだよねっていうこと、なんか感覚がずっとあるっていう部分は、まずなんか今の日本の多分アラサーぐらいの人って読んで一番共感しやすい部分なんじゃないかなっていうのはね、なんか一番引きんな部分だとそこ思ったりもしたんだけど、そうい
やだから、まあこれまあどんな話かっていうと、まず最初にまあ本当に序盤にドロゴっていう人が商工学校をまあ卒業して、でまあ砦に行くっていう、何砦だっけ、
なんだっけ、
あバスティアに砦に行くと、はいはいはい、で最初の5章ぐらいを使って行ってから、まあ友達に送られて、で砦に着くまでが多分5章ぐらいで、最初の4ヶ月ぐらいをまた5章ぐらい使ってやって、でどんどんその間にどんどん砦の方に泥棒がどんどん馴染んでいってしまって、で一回10年ぐらいした後に一回こう地元に帰るんだけど、そうしたら誰とも話が合わなくてであれやっぱ俺砦の人間だよなと思ってちゃって、それからまたその10年を5章ぐらいで、あとの最後の10年もまた5章ぐらいでっていう感じで、その途中時の闘争っていう言葉ができてくるんだけど、本当それをその章立てでも、だから最初のやっぱり4ヶ月とか1年っていうのはすごい濃密で、多分僕らもやっぱり20代ぐらいまでってやっぱり結構濃密じゃないですか。だけどどんどんそれがこう平板化された時間がどんどん過ぎてって、一日一日がどんどん短くなってしまって、それでどんどん終わってくっていう様をその章立てでも見事に表してて、
最初の方はね、なんかその知らない砦の中の知らなかった人の紹介みたいなものが出てきたり、まあ、あと小さな事件っていうのが起こったりとかして、まあそこに対して共感したりとかしながら物語が進んでいくんだけど、もう後半に行けば行くほども本当に何もない日々の中で何かを期待して、でも期待してもしょうがないって思いつつでも期待したりっていうことと、もうなんか本当に時間の感じ方だけが淡々と描かれていくような、
そう
感じですよね。
いやだからこれすごいのはさ、やっぱりそのまあこれ結構僕読んだの実存主義的なところで読んだんですけど、やっぱりね、なんか結構これすごいなと思ったの、出たの1940年で、まあ、イタリア人なんですけど、ブッツァーティ、はいはいはい、普通にもう戦争に真っ只中のところ
ちゃんと始まってくる時だよね
ちゃんと始まって、多分一番もうみんな戦意高揚してるところでこれ書いちゃう、
ムッソリーニのファシスト党が、もうで40年だったら
もう全然
できてます、全然バリバリの時期ですね、
そうですね、に、まあ、結構ブッツァーティ自身は結構従軍記者とかで結構いろんなところ行ったりとかはしてるんだけど、でもなんかやっぱりこれ40年でカミューの異邦人が42年とか3年で、だからもう世界がめっちゃこう大変なカタラストロフになってる時代に、でもなんか こういう超内的な話をするっていう作家がいるっていうのはなんか、いや人間ってすげえなというかっていう、うん、感じですよね本当に。
そうね、なんかそのやっぱりこうね、まあ異邦人とかもそうだけど、こうかなり人間的なものっていうかさ、そのなんかよくわからない整理がつ、まあ異邦人に関してはまあ整理がつかない感情、感情というかなんかその共感とかができないことっていうのに関してでもかなりその文章で書いてくるっていうだったし、まあでトタル人の砂漠っていうのはもうなんか本当に何もなく、結構やっぱねこう本質的に人生ってこう何か始まりそうで結局あの何も始まらず何の意味もなく終わっていくものだよねっていうことで、しかもなんかさ、これがその主人公のなんだっけ、ジョバンニ、
ドローゴ、
ドローゴにとっての特殊なことっていう読み方っていうよりはかなりその普遍的なものに感じられるっていうのが、
そうです
ね、なんか大きなところで、まあなんかネタバレ、
それかネタバレも何もないんだけど、
でも最後
に、あ最後のね、最後のあれですけど、
ネタがまあネタバレあるので、まあちょっとネタバレなしで見たい人は別に、ネタバレっていうことで劇的なことも起こらないなんだけど、
もうでも見方によっても一番悲惨だよね、本当に。
ラストのまあ劇的な、まあネタバレちょっとしないと言うけど、劇的な瞬間にでも主人公は待ち望んだ劇的な瞬間がついに起こった時に、でもそこには
入れない、
入れないっていう、いやお前もういいよって、ああまあね、ぶち切れ足でまたいいだからっていうので、その退場させられて、あ多分俺この後もうすぐ死ぬわってなることっていうのが、なんかその彼にとって特殊なこと、不運だったことっていうよりは、てかなんかこうもう実は作品の半分ぐらい読んだところで、多分このラストになるだろうなっていうことは、別にあのこうなるっていうことが分かるわけじゃないけど、多分こんな感じになるだろうなっていうか、劇的なことっていうのは
起きないんだ、
彼には起きないだろうなって、彼にはって今言ったけど、彼にはっていうか、多分この割と自分の人生とも少しこの感覚の部分で置き換えができる、その彼の人生っていうのが、要はこのタタル人の砂漠の中で彼に対して多分劇的なことは最後まで起こらないだろうなっていうことと、まあ多分自分の人生の中で劇的なことっていうのは起こらないんじゃないかっていう感覚っていうのは、まあ実は近い、
結構オーバーラップしてきますよね
っていう、まあもちろんね、あの何をもってしてその劇的な瞬間と捉えるかっていうのによって、まあ人生の捉え方っていうのは違ってくるっていうのはもちろんあるとは思うけど、でも大枠においてなんかこの視点から見てしまうと多分人生ってこうかもしれないよねっていうのは、
まあ、この作品も結構その途中でその測量隊に出て、あのちょっとその国境線を確定するために測量隊が出て、そこでまあちょっとある一事件が起きて生きるんだけど、そこでまあそのアングスティーナっていう注意の人が、まあ結構シャレ、結構なんていうの、軍服とかは結構シャレに着るような人で、それが故にこう山の上の吹雪の中で死んじゃうんだけど、その死に様だったりとか、あとまあ本当に最後のドローゴの死に様だけは、なんて言うんだろう、悲壮ではなく、そうな、でも、あ、でも俺は生きたんだっていうところを受け入れつつ生きるっていうところでは、なんか、ちょっとポジティブでもあったりはするんだけど、
なんか、すごい、こうちょっとこれに関するとマッチだけど、自分にとって何を戦いとして捉えるかっていうことができた瞬間に、まあ、なんとなくこう肯定はできる、でもなんかやっぱそれはあくまで個人にとっての肯定であって、客観的に見た時にそれって大したことじゃないのかもしれないけど、まあ、まずアングスティーナの注意の死ぬところとかはまさにそれっていうかね、その彼もう要は、変な意地張って、変な意地張った結果死ぬっていう、そうそうそう、しょうもねえなって感じだけど、やっぱすごい、あ、なんか、結構いくつかハッとするエピソードっていくつかあって、で、やっぱそのアングスティーナ注意の話って結構前半において、割とハッとするエピソードだと思うんだけど、で、彼がその、意地張、ただ意地張って死んだだけなんだけど、まあなんかそこに対して結構その、砦の、その、兵隊たちっていうのが、 結構共感するし、うん、その彼の死に姿っていうのを美しいものと思うっていうのっていうのが、うん、まあなんかそこの共感があるっていう、うん、まあそれを共感できるって、うん、その別にそれって何かの教科書になったりとか、うん、その歴史として残るような死に様ではないけど、うん、でもなんか彼は彼の中ですごいいい死に方だったんじゃないかと思っているっていうのがなんか、個人の死に方ではあるけど、うん、でもなんかそこに対してのなんかその羨ましいみたいな気持ちはあるっていうね、うん、要は自分がどうすれば納得する形で、うん、そのまあ、死ねるかっていうか人生を納得する形で
肯定できるか
っていうね、うん、ことではあって、うん、そう、でもなんかそれに対してやっぱりこう客観的に見た時に、うん、でも本当に同じ日々が続くだけだよね、うん、基本はっていう言い方っていうのがすごい話してる、
ね、うんうん、そうそうそう、いやで結構ねブッツァーティー短編がすごい出てるんですけど、うん、結構ね全部このタッチなんですよね、
やだな。
なんかね岩波から出てるやつとか七人の使者とかっていう短編とかだと、うん、まあある時旅に出王子が旅に出て、うん、で死者をね国と連絡取りたいから死者を7人用意して何日かごとにこう帰ってきてまた往復させるっていうので、うん、どんどん遠くなっていくとどんどんその死者の感覚が1ヶ月後とかにまた会いましょうとかなってくるわけですよ、はいはいはいはい、それでもう行きつで、で、その王子自体、国境が なぜか越えられなくて、どんどん進んではいくんだけど、いや、まだあなたの国の領内ですよって、みんな、こう、どんどん行って、だからもう、超行った先で、もう、死者の人とかが次会うのが、次、計算上で言うと、42年後ですよね、みたいな感じになって、そのまま終わる。っていう話なんですけど、うんうんうん、とかあとまあ結構一番有名なのだと七回って言って、うん、これなんか結構演劇とかにもなってそのフランス版の演劇の監修をしているのがカミュだったりするんだけど、まあ七回ってどういう話かっていうとまずその一人のちょっと ちょっと軽い病気したから病院行きました。でその病院の構造が7階建てです、うんうん、で7階一番上の7階は一番軽いんです、うんうん、でその下がちょっと重いんですみたいな感じで下に行くほど腰が近いんだけど、うんうん、ふとした病気で7階に入っちゃったらちょっと手違いで病床がちょっと今足りないんで6階降りてくれますみたいな感じになるとあじゃあ分かりましたで戻してくれるんですよねって言うとあ戻します戻しますって言うんだけどでもなんかあれでもちょっと重くなってきてますねちょっとこの状態だとちょっと5階行ってもらえませんかみたいな感じどんどん下がってって最終的に死ぬっていうそう結構こうなんて言うんだろうなその人生のなんか不条理性みたいなのを結構具体的に書くのが本当得意な人でだから全部すごいなんか味わいがあったりそれがすごいホラーとして描かれてたりとかその例えばなんか列車に乗ってなんか外では起こってるらしいんだけどわからない終着駅には着くまでわからないで終着で駅に着いたら最後なんか助けてっていう声が聞こえてっていうので終わったりとか、うんうんうん、なんかねそれがそのこのタタール人の砂漠でもなんかその水の音が足音に聞こえるみたいなのがあったんだけど、うんうんうん、そういうそれだけでちょっと短編構成してみたりとか、うんうんうんうん、なんかそれがホラーに向くっていう時もあるしこうタタール人の砂漠で言うとやっぱそのやっぱ砂漠とか山の描写っていうのが本当に幻想的で、うんうん、すごい美しくもあってだからなんかそのなんて言うんだろう平凡な日常もうループしてる日常なんだけどそこに超然として自然みたいなのは存在しているっていう感じとかが、まあ、すごいいいっすよね本当にな
んかでも今、うん、俺はタタール人の砂漠しか読んでないからだけど、うんうん、なんか聞いててこうなんとなくゴールとかさ、うん、 頂点っていうかこう、うんはい、何かが起こるはずっていうのは、うん、なんとなく外側から規定されてるものの中で、でも基本的にそこにたどり着くように人生っていうのはでき、うん、人生っていうかなんかこう人間生きることみたいなことは、
う
ん、なんかそこにたどり着くようにはできてないから、なんかでもっていうのの虚しさを書くっていうよりは、うん、なんかそこの過程の中での、
う
んうん、なんか感じ方だったりとか、
そうそうそうそう、だからなんか虚しさだったりとか、お前らもっとちゃんと生きろよとか、うんうん、そういう説教臭さって全然なくて、なだから逆にすげえ読むのが結構きつかったりするんだけど、
う
ん
う
ん、
なんかだからこうこれをもって自己啓発的に紹介することって、うんうん、できるようでできないなというか、うんうんうん、なんかこうこれをただれてるさ、僕をこうね、うん、でも、うん、だからお前今すぐその会社をやめろみたいなこともまあ言えなくはないけど、うんうん、でもなんか、うん、じゃあその会社をなんかこの作品で例えばその主人公のドローンはさ、うん、その砦を抜け出してね、うん、なんかその先に地元に戻ったりとかしたところで、うん、何か幸せな人生が待ってるかっていうと、うん、いや待ってるかもしれないよ、うん、待ってるかもしれないけど、うん、でもなんか本質的にはもうなんか、うん、生きるっていうことの中、例えば、ドロゴっていう主人公は、うん、結局その砦にいることによって、うん、他の地元の友達が手に入れた、うん、まあ結婚だったりとか、うん、出世だったりっていうものを、まあ手に入れることができない、うん、人生を送るわけだけど、じゃあ、例えば、俺、砦から出て地元に帰って、うん結婚して、うん、結婚もして出世もしてっていうことをしたとしても、うん、多分、うん、同じ虚しさというか、うん、究極的になんかその人生のゴールみたいなものっていうのは、うん、多分たどり着くことはできないわけで、うん、なんかそれはなんかその、うん、そこの上限が変わるだけというか、うんうんうん、ではあるからなんか、うん、これはなんか特殊な場所に置かれた人の話にも見えるが、うんうん、割と普遍的にそうだろうっていう、
う
んうんうん、
そうそうそうそう、であとなんかね結構いや個人的にはあれなんですよね、なんかこういう話結構好きで、うんうんうん、こういうタッチの話すごい好きで、全然違うところで言うとその伊勢物語ってあるじゃないですか、あの在原の成平の昔男ありけりですよ、はいはいはい、あれも結構読んでくと結構本当になんか基本的には全125段あるんですけど、うん、基本的には1段から123段までは基本的に恋愛の話しかしないんですよ、うん、だけど最後の2段だけなんかね最後124段だとちょっと句は覚えてないけど、うん、その句の内容が俺今まで全部思ってたこと言葉に歌にしてきたけど、うん、それ分かってくれる人いないから、うんうん、もう歌うのやめようっていう、いう句と、はい、で、その次に、昔男患いて、もう死ぬってなった時に、ついに行く道とは常に聞きしかど、昨日今日とは思わざりしろって言って、うん、だから、常に、行く、まあ死ですよね、行くって言ってた道、うん常に聞いてたけど昨日今日とは思ってみなかったよっていう、だからもうドローゴの状態じゃないですか、そういうのをなんか死を前にしてこうそこに至るなんかその 死の存在をなんか察知して死んでいくみたいなのって結構、まあ、好きだったりはするんだけど、でも意外とちょっと怖いなっていう部分もあって、いやなんでかっていうとまあ、結構有名な哲学者でハイデガーっていう人いるんですけど、はいはいはい、その人は、存在と時間っていうね、対処があって、まあ、結構存在論としてはもうすごいんですけど、その中で、まあ、すごいかいつまんで言うと、その、現存在っていう、まあ、人間が、存在を察知するにはその死に自分の死っていう自分の限界を見つめてから見つめることによって自分の実存みたいな本当の存在を知るみたいな感じなんだけど、まあ実存主義って結構それをもとに結構構成されてたりとかするんだけど、結構 難しいっていうのは、ハイデガーってナチスなんですよ。で、だから、それって結構、まあ、ナチスでも、ちょっと右翼すぎて、途中からナチからちょっと省かれたゆえに、戦後でもちょっと OK だった人、哲学者ゆえに結構過激になっちゃうから、でも、ハイデガーがだから学生に何言ってたかっていうと、戦争行くと死があるじゃないですか、だからお前ら本当の存在になれるんだよって。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、結構日本でも京都学派の田辺一っていう人とかが、その論法で結構学生あじってるんですよ。まあ、田辺一なんかその後懺悔道の哲学とか言って、ふざけんじゃねえよっていう著作出してたり、すいませんでしたみたいな著作出してたりするんだけど、だからなんか、結構その、死っていうものから逆算して、こう、なんか、逆に生きれるみたいな、だから、っていうのも意外となんか難しいというか、なんか、だからこれっきりの生として確かに生きるのは重要なんだけど、なんかその先を見つめてしまうと結構なんかまた違うものが見えてくるというか、
うんうんうん、でなんかね、うん、それで言うとさ、うん、いやなんか戦う人の砂漠って、うん、こう単調な日々が続くっていう意味では、うん、なんかすごい絶望的な話に見えるけど、うんうん、なんかむしろその割と肯定的な話にも思えるというかさ、うん、まあなんかその要はさっきの話で言うとさ、うん、もう明日今日は死ぬかもしれない、うん、多分生を実感できるその瞬間には、うん、自分が想定していたその瞬間には立ち会うことができずに、うん、まあドローゴっていう主人公が死んでいくわけだけど、でも同時にその誰からも見られることもない、うん、その本当にただ一人の自分だけの死っていうものを実感するときに初めてからは、うん、生きることができるっていう意味では、うん、なんかそのさっき今高山さんが言ってたハイデガーの人とかとちょっと通じる気もするんだけど、でもなんか実は重要なのって、うん、絶望的にも思えた、うん、その何も起こらない日々の中で、うん、地平線の向こうに、うん、まあ、ずっと黒い点があるように見えていて、その黒い点がもしかしたら動いてるかも
2センチ動いたみたいな
ちょっと夜光ってるかもみたいなことを、うん、でもまあ起こんねえだろうなと思いつつ、うん、でもなんかそれを思い続けることっていうのが、うん、なんか多分っていうそれが実際に起こるかどうかは別にして、うん、その地平線の向こうに黒い点を見るっていうことっていうのが、
うんうん、
なんか実はなんか生きることの本質なんじゃないかっていうか、なんかそのやっぱ何基本的にやっぱ何も起こらない、うんうん、ことの方が人生は多い気がするけど、うんうん、でもなんかその何も起こらないことなんかすげえなんか当たり前のことすげえつまんないこと言ってるけどさ、ね、当たり前なんか日々の中で小さな幸せ見つかるじゃないんだけど、
バラライフじゃないですか、
じゃないんだけどなんかでもこう何か起こるかもしれないっていうことを、起こんないでしょどうせと思いつつも、何か起こるかもしれないって思い続けること、
こと
がなんか、
うんうん、
実は本質的に重要だったんじゃないかみたいな、うんうん、結構なんかそんな気は、
そうそうそう、
うん、とはいえね、なんかやっぱこう分かんない、でもこれさ、
うん、
実際どうなんか地元の友達との比較とかさは描かれるじゃん、
うん
うん、でなんか周りの人たちがまあなんか聞きない言い方をするとライフステージを上げていく中で自分は本当に変わらずずっとそこに年だけは重ねていくけど本当に砦のドローゴということだけで全く変わらずそこに居続けることに対する焦りみたいなものとかっていうのもちょっと書かれたりとかするけど、なんかでも本質的な意味では地元と砦のことってのは変わらない気もするし、なんかそこはでも どういう感じで描いてたんだろうっていうのは、
そうね、結構いやだから多分ドローゴが多分地元にいて結婚してっていうので、多分それすらも多分もしかしたら単調な日常だったのかもしれないし、ねえ、そうですよね、うんうん、
ちょっと話してるけど、うん、まあほら明日のジョーとか、
はいはいはい、はい、
明日のジョーでまあなんか、まあ、有名なシーンですけど、まあ
矢吹くんはなんでボクシングするのっていうのをね、
はいはいはい、
乾物屋ののりちゃんに聞かれた時にさ、さあほら結局普通に生きててなんかほらみんな俺と同世代の子たちとか大学とか行って、うん、でまあなんか海とか山とかみんなで遊びに行ったりとか恋をしたりとかしてるけど、うん、なんか矢吹君はずっとボクシングしてるだけで虚しくないのよみたいなこと言った時に、うん、いやでもさあ結局そういうなんか青春みたいな生き方ってなんかこう自分の人生みたいなものをゆっくりチラチラ漏らしてるだけで、うん、なんかこうだけだと思うんだよね、うん、で俺はなんかそういう生き方よりもなんか短くてもいいから一瞬バッとだけ燃えて、うん、なんかその時に死んだとしてもいいから、うん、なんか一瞬だけバッと燃える瞬間があればいいと思うからボクシングやってるんだよね、うん、みたいな話をして、うん、まあまあそこで決定的にのりちゃんは、うん、あこいつとは付き合えねえよと思って、うん、まあ別れるわけだけど、うん、であの安定のマンモス西の方に行くわけですけど、まあなんか結構っていうまあなんか感じってあるじゃん、
うんう
ん
う
ん、でもなんかそれってやっぱでもこうボクサーさ、うん、なんかやっぱ人生を一瞬燃やせられるような場が用意されてるからそう思うことができるっていう捉え方もできるし、でも本質的になんかやっぱそれって変わらんというか、なんか普通に生きてる人の中でもね、なんかその矢吹くんがでもさ、あれは明日のジョーっていう漫画で読んでるからだけど、全然ボクシング関係ない人からしたらさ、なんかただ単純になんか亡くなってしまった人、まあ死んだかどうかは別ですけど、まあ、死んだと、まあ、モデルになった高尾八郎はね、芸人になって、その後ボクサー引退して芸人になって、で酒飲んで海を泳ぎって死んじゃった、まあ、死んじゃうわけだけど、なんかでもそういう感じじゃないですか。なんか結構そのクライマックスで自分でどこに設定するかみたいなことではある中で、なんか結構こう今話して思ったけど、読んでる時は結構本当に単調で、なんかその人生自体って結構こういつの間にか時間は過ぎてて、なんか年を得れば何者かになれてたり何かを成し遂げられてるものだと思っていたけど、いやそんなことなくただ年だけって取っていくもんだよっていうことを描かれるから、なんかこう否定的に描かれてるような気はしたけど、でもなんかむしろそれ自体なんかある種肯定的なね感じはするようなね、
だからなんかやっぱりその一瞬でバンみたいな人生っていうのは多分ない
ん
だよねっていうのが多分書きたかったことなんじゃないのかなとはすごい思うんだけど、だからどんな人生でも多分まだやれるっていうところでだと思うんだけど、まあでも結構唐突な詩とかで言うと、やっぱりさ途中でその合言葉を知らないゆえに銃殺というか殺されちゃうっていうのとかあるんだけど、結構あれもなんかあれ結構胸にしみるというか、やっぱなんかその新人の兵隊さんがちょっと外行って大丈夫だろうと思ったら、合言葉知らないと入れてくれなくて問答無用で撃ちますっていうところで殺されちゃうんだけど、なんかそのみんなが分かってるものを知らなかったがゆえに、そこでなんか外れてしまったりとかするって、なんか結構あこれは結構あるよなって思うし、あそこはね結構つら序盤のなんか一番の盛り上がりどころ
実はなんか一番こう手に汗握るのってそこなんですよね。
そうそうそう、あいつし合言葉知らないっすよ
えーみたいな、だからでも そういう出来事も配置されてるぐらいな、こうなんかこうさ、それは書かれていたわけではないけど、なんかでもこうああいう出来事みたいなものを、なんかが日常の中で起こったことっていうのが、なんかでもなんとなくそれを期待してたような感覚みたいなのがある感じっていうか、なんかその何にもない日々の中で、でもちょっとある日起こった事件だったり事故みたいなのがあることによって、なんか何にもない日々が少し彩られることってあると思うんだけど、別になんかこの砦の毎日退屈だからちょっと新卒殺し、新しい兵隊殺しちゃおうぜとかじゃないけど、なんかでもどこかで全くそれを俺は期待してたみたいなことを書いてるわけじゃないんだけど、なんか期待してしまうようなムードみたいなのは実は砦みたいなものの中にはあるような感じっていうのはね。
そうそうそう、だからその北の調査隊が来た時も、あれっていう砦全体がざわざわざわざわっていう、でなんか一番偉い人とかさ、いやでもちょっと どうしよっかなできちゃったけどどうしよっかなみたいな。
あん時のこう砦の一番偉い人の感じ、いいや、これで何もなかったらすごいがっかりするじゃんっていう。
だから最後までこう窓を見ないっていう。
がっかりして期待してがっかりしたくないから、うん、こう極力期待しないようにこう自分を抑えるっていうさ。
そう
そう
そう、そう、そうなんです。いやだからでもちょっとやっぱ辛いところとかだとやっぱさ、そのドローゴがさ注意になってさ、うん、あの休暇から帰ってくる時にさ、あの自分がさ、あの初め初任の時と全く同じところにさ、うんうんうん、遭遇するというところとかさ、そういうちゃんと円環構造になっててさ、うんうんうん、やっぱこう人生はどんどんずっと、ま、その意味もなく、まあ、ニーチェの馬ですよ。だから
そうだ、ね、本当に
そう
だね。同じ日々がずっと続いて、ね、そう
そう、続いてっていう。
でもこうやっぱ今その新しく入ってきた兵隊と全く同じようなシチュエーションで、うん、あの偉くなった自分、うん、偉くなっていく、まあ、ちょっとある程度階級が上がった自分が会うシーンっていうのが、まあ、なんかでも結構そういうの、まあ、いくつかあるそういうシーンっていうのがすごいハッとさせるというか、うん、まあ、なんか要はその自分が年を取ってないつもりだったけど時間は流れてしまっていたなっていうことを実感する瞬間っていうのが、だから多分その新しく入ってきた兵隊と、うんうん、すれ違うところと、うん、あと、まあ、そう彼はだからその何もない、うん、ここから何もない毎日が始まるのに、うん、そこに少なくともちょっと期待を持ってきている彼っていうのが、うん、挨拶する必要もないのに、うん、わけもなく挨拶をしてしまうっていうのは、うん、あ、うん、ほら俺が初めて来た人同じやんこいつっていうあの瞬間に、うん、あ俺はそっか、もうあの時にす、うん、あの自分としては、うん、あなんか砦のもうベテランの人でっていうふうに思ってた人と、うん、ああもう同じなんだこの人から見たらっていうように思う瞬間とか、あと地元のもともと結婚する予定だったその親友の妹っていうのと、まあ会った時のこう気持ちの距離っていうか、まあ好きっていうことを伝えれば多分そうなったであろうけど、あなんかそうじゃないっていう、あ俺前まで俺会ったら多分これ絶対好きって言うと思ってたけど、あなんか違うわっていう、
うん、
でそれが言えない自分に結構がっかりしてるけど、うんうん、でもあなんかあの情熱ってもう今ねえわ俺、うんうん、だしあなんか前までって結構なんかその自分の妹じゃないけど自分の妹ぐらいの距離感でちょっと軽く冗談やったりとかできてたはずだけど、うんうん、あなんか言えないし、うん、もう
口の聞き方がわからない、
わかんないみたいな、もうなんかあの感じで、うん、時間流れちゃったんだっていう、なんか人との関係性とか誰かと出会った瞬間に自分はなんかその主観的に過ごした時はなんかこう全く時間が過ごしてないつもりだったけど、ふと誰かと会った瞬間に話した瞬間に、あ時間バンバン流れてたわっていう、てか時間バンバン流れてたっていうか、あなんかそっか俺もうあのこれだけその時間流れてたんだっていうのを、なんか量とかじゃなくてなんか時間としてこう感じる瞬間のなんか描写っていうのは結構やっぱ一個ずつうまいエピソードとしてね、そうそこは結構なんかね、いや、まあ、分かりやすい言い方をしたと嫌なんだけど、でもなんかそこのなんか
実感ってね、なんかね、すごい言語化しにくいっすよね、なんか嫌なんだけどでもなんか味わい深いし、なんかそこに過ぎ去った時間の愛おしさとかも意外とあったりして、
なんかね、そう失われてしまったものとして描かれるんだけど、まあエピソードとしてはそうだと思うんだけど、なんか特にそのかつての自分と同じ全くシチュエーションで現れたあの新任のその兵隊とすれ違うところとかって、単純にあもう全く無意に時間がこんなに過ぎてしまったっていうこともあるけど、あなんかでも本当になんかその過ぎちゃった時間自体をなんか実感してるような感覚っていうか、なんかそれが無駄な時間だったとかそういうことじゃなくて、あ時間ってそっか薄いようででも流れてたんだっていう、なんか何 か, なんかそれをこう肯定でも否定でもなく、なんかその
淡々とね叙述するっていうのが、
なんかだからそれその描写自体がなんかすごいこう厚みがあるっていう、なんか厚みがないものを重ねていくことによってなんかすごい厚みがあるっていうような感じが、それすごいいいんですよね。
ちょっとねなかなか本当読むのつ
で かね、でもこう、うん、本当怒るようで何か始まるかなと思いつつ何も始まらないっていうことの連続の時間自体っていうのがなんかでもまあある意味まあ物語性の、うん、否定っていうか、まあ、真逆でもある、うん、まあアンチクライマックスなわけだけど、なんかでもそれ自体が、ね、こう割と生きるってそういうことみたいな意味ではなんかすごいこうね、偶話的だけどリアルな話ですよね。
そうですね。しあとやっぱなんか実存主義的なところ、やっぱなんか40年代50年代ってこれで結構 OK だったんだろうなと、とかやっぱ五度を待ちながらとかも結構そうじゃないですか、あれも物語性徹底的に排して待つっていうことに対して、なんかあれもその待つっていうことの空虚さだけではなくて、なんかその待ってる間のなんかその人らなりのなんか行動みたいなところが結構なんか愛おしいというかは違うけど、なんかだと思うんだけど、なんかそういうのがねあれですよね、なんか
その何もなかった、うん、何も本質的には、うん、その何も生み出せなかったし、うん、何もならなかった時間自体が愛おしいっていう風にすると、うん、結構なんか日常系とかなんかそっちの文脈になっていく、うん、なんかその何でもない日々自体を愛するみたいなことになってくると思うけど、うんうん、でもなんかそことは違って違う、うん、なんかでもその何もない日々の、うん、まあ、本当に何もないし、何もないことに対するなんかその味気なさみたいなことを否定はしないわけだけど、でもなんか確実にその中にも重なっていく時間はあって、でまあなんかその中でこう自分が何をクライマックスとして設定するかみたいなことだとは思うから、そうなんか俺トタル人の砂漠は全然なんだ日常系みたいなさ、なんかあの描けると思うんですよ、これはなんか全員なんか正直だったみたいなさ、今日も来ませんねーみたいなことさ、
そうね、
トイレでなんかこう
わちゃわちゃね、
わちゃわちゃするみたいなさ、それは新人の兵隊さんですかみたいな、ああいう言葉を言いませんよみたいなさ、あのできると思うけど、なんかでもその何でもない日々が愛おしかったみたいなことではなくて、なんか何でもないことって
本当何でもない、
何でもね味気ねえよっていう、でもなんか味気ないことの中で何をもってしてその生きていけるかみたいなことを結構なんかこう真剣に考える感じっていうか、なんかね例えばこうこのポッドキャストで話した時にもう終わりにしよう
とかさ、
そのまあ人生っていうのがもう本質的にこうまあ使えばまあ、もう一度だったらもうちょっと自分の人生だったけど、自分の人生っていうのは本質的に何も生み出さないものだったし、何も意味はなかったっていう絶望の末に、自死ではないけど結構まあ自死、あでもまああれはでももう終わりにしようも結構たたるちの作曲的な話だね。まあなんかでもまああれも基本的に人生って何の意味もなかったし、自分は誰かの何かではなかったっていうことの話だったけど、じゃあでも最後死ぬ時ぐらいなんかどういうなんかクライマックス見たく終わりたいみたいな、
そうね全く一緒だね、
はたから見たらなんかその清掃員のこう、清掃員っていうか学校の用務員のおじちゃんがさ、冬にさ心臓発作か分からんけどさ、あの車の中で車の中で死んでただけって話だけど、まあその死ぬ直前主観の中ではどれだけクライマックスだったかっていうことだからさ、
しあと死んだ後のあのやっぱ青空、一面の青空っていうのがね、やっぱり
ね、なんかやっぱ基本的に、世界はお前のためにねえかな
そう
感じはね、なんかタール人の砂漠 もう徹底して本当に世界は自分のために何もしてくれないっていうさ、そのなんか地平線の向こうに何か黒い点が見えるかもしれないっていうのって、まあなんかすごいこう舞台立てとしてはちょっと世界系っぽいっていうかさ、エヴァンゲリオンとか、エヴァンゲリオンとかするじゃん、エヴァンゲリオンとかもだって何もないその山脈のところにさ、その向こう側から敵、人っていう敵が来ることによってなんかその何かが起こっていく中でその変わっていく話だけど、まあ何か来るかなと思いながらずっと何も来ないことっていうのが、だからなんかそれは主人公のために何かが来る世界ではなくて何も起こんないよっていう、でなんか敵っていうのはその向こう側から来る得体の知れない何かとかじゃなくて、なんか 割と身近なその半径1キロぐらいの関係性の中でのちょっと嫌な上司だったりとか話が通じないなんか他の部署の人みたいなぐらいな悪意であって、でもそれすらも完全に憎むとかではなく、あなんかあいつのあれとかちょっと嫌だなとか思いながら、でも基本的にはなんとなくうまくやっていけてしまうことのなんかでも絶望でもあったりするっていう。
そうですよね。だからなんかやっぱなんかさ、僕クラとかさ、なんかなんとなくはさ、やっぱ社会にさ、まだ同化できてるのかなっていう感じはまだギリギリ、なんか僕なんかまあちょっとわかんないけど、でもあのカメレオンならカメレオンなりに超完全な同化はできてないかもしれないけど、でもまあ似た色にはなってんだろうなみたいな感じの中でなんかその絶望みたいなね、
いやまあなんか基本的にさ、なんかなんだろう、こうさ会社員じゃないかった時とかってさ、まあなんか会社員の人たちはでも会社員に同化できてるから会社員やれてるんだろうなと思ってたし、こうサラリーマンやれてる人っていうのはなんかサラリーマンを楽しいって思えるこうそういう性格だからうまくやれてんだろうなとか思ってたけど、やっぱ基本的にはそうじゃなくて、やっぱみんな基本的になんかちょっと違うんだよな、ここ馴染めねえなって思いつつ、さっきの高島君のカメレオンの例えじゃないけど、こうリンゴの上に乗っかった時にさ、あの赤にはなれなくてもちょっとピンクぐらいになんとか頑張ってさ、あのピンクでいるのもちょっときついけど、頑張ってピンクになってますぐらいな感じでなんとなくそこにいることっていうことで、なんか必ずしも自分がその場所っていうかその場所自体を肯定的に取られてるわけじゃないけど、まあでもなんとかそこにいるっていうことは、あいつでもやっぱ田中さんが怖いのはさ、俺もう怖い、割と一番怖いなと思ったのでも、っていう風にそこに居続けることっていうのが、だんだん肯定的じゃなかったけど、だんだん自分のアイデンティティになっていってしまうっていうことっていうのがね、
いやだからなんか慣れの怖さってすごい、多分だから多分さ勤めてる時とかにさ、いやなんかこの会社おかしいけど、でも今更もうどこにも行きたくないんだ、もう慣れちゃって体がそれに慣れちゃったから、もう俺はどこにも行きたくないみたいな感じになってきちゃう、その辛さはね、なんかでもなんか そのなんか日常のルーティーンの慣れっていうの、なんかでもそこをなんか否定できない自分がいるから、なんかでもやっぱ慣れないと多分生きていけないじゃないですか、だからなんかそこがね、なんか慣れとこう難しいっすよね、こう自分が同化できてるのかっていうところと、
なんかまあとはいえね、あのなかなかね会社員時代慣れるの自体もなかなか大変だったぐらいのレベルでした僕が、ではあるんですけど、なんかでもこう慣れによってなんか結構なんか印象的だったのが、あのトタルチンのさ、僕途中でこう、あの実は、あのこっからもう割ともう半分ぐらいの人も出てもいいっすよみたいな募集をしてたっていうエピソードが出てくるけどさ、なんかそこに対して主人公はあの、え俺それ知らなかったんだけどっていうのはあるけど、知らなかったからそれに申し込むのが遅れて結局取り出ることができなかった主人公っていうのがいるし、なんかそれに対する不満みたいなことも描かれてはいるけど、なんとなくでもそれすらもなんかまあいいかなっていうか、
仕方ないかなっていう、
なんとなくそれを淡々とちょっとずつ受け入れてしまっていってしまう感覚、だからなんかもうずっと変わらずここにいることっていうのを、なんか最初のうちはなんかいつか出ていくんだって思ってたことも含めて、なんかいつの間にかそれすらなんか居心地になってしまうっていうか、なんかそこの部分は結構怖いよね、
そうそう、いやだからあとそれともう一つ、やっぱ最初4ヶ月経ったらあの病気でちょっとあの認知外してもらうことできるからって言って、もう医者ももう4ヶ月経った後に医者もあじゃあもう書くよって言った時に、いやすいませんちょっと僕健康ですっていう あそこがね、あのもう、あそこでもう人生が決まっちゃったというか、うん、あそこで、その、砦にいることの、なんか、心地よさだったり、夢見ることの、なんか、まあ、心地よさだったりとか、うん、全部含めて、いや、この日常がいいんだって思ってしまった瞬間に、多分もう、あそこで多分人生が決まってて、うんうんうん、あ、多分あそこでまた、あ、もう、じゃあ、も、他のところに転地しますってなったら、また違ったのかもしれない。まあでも、それはかもでしかないから。
この言い方をすると、うん、なんかちょっと、もうちょっとなんか、青春小説っぽくなってしまうから、はいはい、なんか、ちょっとそれ違うと思うけど、うん、なんか、ある意味、ちょっと今までの見方とちょっと違う見方なんだけど、うん、あそこでさ、その、診断書書かないっていうことでさ、うん、まあ、要は、タダルジの砂漠で彼が配置される砦っていうのが、うんうん、表向きは、うん、まあ、建前っていうか、なんか、こう、噂っていうのレベルでは、うん、まあ、最初初任地で、ここで4、5年頑張ったら、うん、まあ、その後の次の転勤する場所で、うん、まあ、上官候補でしょ、うん、出世コースでしょ、うん、みたいな。だからまあ、最初4、5年は、まあ、ここで、頑張ってます。でも結構さ、うん、こう、引きのこと言いたくないんだけどさ、結構会社とか
に言われがちっすよね。
最初4、5年は、まあ、最初地方を飛ばされ、まあ、地方で、まあ、ちょっとあの、仕事を思いつつ、まあ、その地方の、まあ、なんか、まあ、1個ぐらいプロジェクトちゃんとやって、したら、東京の本社戻ってきて、そこからはもう出世コースだから、みたいなさ、は、う、い、ん、あの、よく、
ね、
あるやつですけど、うん、まあ、なんか、なんかさなって見えるけど、うん、でもなんかこうおそらく4年この砦で過ごした主人公っては、うん、多分こう書いてはいないけど、うん、ここにずもうちょっと我慢すれば出世できるっていうのも、うん、まあねえだろうな、うん、多分ここにいるって選択したらずっとここにいることになるんだろう、うん、だって先輩とかもそうだろうっていうのは分かってるけど、でもここに何年かいたら出世できるかもしれないっていうふうに表向きには自分で思ってそこにいるっていうことがさ、なんか結構実は無意識のうちに、うん、意識的に永遠にモラトリアムであることを選んでるようにも見えなくはないよね。
確かに確かに。
っていう意味で言うと、さっきの、その、うん、あの地元の人たちとの比較で言うと、うん、彼はそうならない道を自分で選んだってことになるから、ちょっと今までの見方とはちょっと違ってくるんだけど、うんうん、ね、だからその、うん、いやずっと何か始まりそうな予感が欲しいけど、うんうん、実際は始まることを望んではいなくて、うん、始まらないかもしれないっていう場所にずっといたいっていうことかもねっていうのはね、
それはやっぱ大学生でいたいっていうずっと留年し続けるみたいな、ね、感じはありますけど、ね、
ちょっとビューティフルドには、ね、ビューティフルド映画は完成させたくない、
映画は完成させたくない、
うん、ずっと制作過程でいたいっていう、ね、ふうにも見えなくはない、
ないですね、確かに確かに
っていう見ときもまあできなくはないけど、まあだからなんか実はでも結構なんかその出汁みたいな味での豊かさがすごい溢れてる作品ですよね。
そうそうそうそう、本当ね、出来事的には本当何も起きないけど、うんうんうん、ね、出汁っすよね、
なんか結構、偶話的だけど、
すごいなんか、そのプッツァーピーのいいところって偶話なんだけど、偶話じゃ救いきれない、その豊かさがあるっていうか、それは多分あの旅に出ると巨峰編みようとかも共通してるんだけど、偶話としては読めるけど、でもそこにもうちょっとなんか具体的な肉付け、なんかあのやっぱ描写の美しさだったりとか、ピン、あの的確さだったりとかで、なんかこう、なんかにじみで、あのそれ以上ににじみ出る何かがあるっていうところは結構多分共通してると思うんですけどね、
そうね、いや、なかなか良かったですね。
そうですね、僕はこれ大学生の時とか読んでたんで、なかなかね
ちょっとこれ読む時期によってまたちょっとね、
多分ね、また40とかになって読むとまた違うと思うんですよね。
それこそまあ砦からさ、その今どっちかっていうと砦に向かう
新任のね方だからね、
の気持ちだけど、多分ね40、50で読むと、あ、割と成長しながらしとったなみたいな側から見るわけだから、また感じ方違うだろうし、死ぬ前とかに読んだら結構実は自分の人生徹底的に捉えることができるかもしれないよね。
そうそうそうそう、
そんな気がしますね。
いや、なかなか、いや、この あのタタール人のさ、このね、本当にあのきついけど、でもよあのよ読みがいのある本ではあるので、うんうんうん、本当に
ですね、
うん、
なかなかこと
ですね。そうですね。いやいや、プッツァーティーだからと、はいはいはい、あのあれも、あの岩波と公文社からも結構あの長編が嫌だっていう人は、うんうん、結構あの短編も出てるんで、うんうん、なんかそっちも結構普通におすすめですね、
うんうんうん、なんかタタルジの砂漠、うん、まあエピソード単位ではね、うん、なんかちょっとまた個別の話みたいなのがちょっと、うん、まあ、特に前半の積み重なっていく感じは、ね、うんうん、後半は結構一気に本当に何もない日々を積み重ねていくことによって展開していくって感じはあるけど、うんうん、展開していくとか展開してないんだけど、ね、
展開しない
ん
で展開せずに進んでいくけど、
なんかなかなか良い感じでした、ね、
良い感じでした。すいませんね、こんなもの読ませてしまって。
いやいやいや、
これはねちょっとね、あ、自分で読み直してちょっとこれ失敗したかなとちょっと思ってた。
なんかでもさ、つまりなんだろう、そのあ向田邦子とかさ、
うん、はいはいはいはい、
とかって、うん、なんかもうちょっと具体的なエピソードで、うん、なんか結構これにち、うん、まあ全然違うけど、うん、まあ、結構近いの人生の実感みたいなのとかってさ、うん、まあ書いてたりとかさ、うん、するけど、うん、なんかでもそれは本当に具体的なエピソード、うん、まあ、そのどんな場所に暮らしてる、どんな性別のどんな年齢の人が過去にあった、うん、どんな出来事とか思い出しつつそこでそういうエピソードに遭遇するっていうので、うん、結構具体的な話ではあるけど、うん、なんか全然話のレベルも違うけど、うん、なんか結構それに近いようななんか味わいっていうかね、うんうん、何でもない日々の中でなんかその、うん、あ、なんか、あ、今人生っていうか、あ、これ今人生やって気づく瞬間の味わいみたいなのめちゃくちゃあったから、うん、なんかすごい、なんかその意味で、
う
ん、あ、なんか文学性ってこういうことだなみたいな感じ
で、
めちゃくちゃ思ったですね、
うんうん、いや、なかなかね、ちょっと最近あれですね、なんかもうちょっと次回はホラーとかでもいいのかなとか思ったり、ね、
でも割と小説界最近月1ぐらいでやるようになった中で、実はなんか一番文学っぽい小説だった気がします
ね、うん、なんか確かに氷とかは、まあ、氷とかもな、ちょっとなんかあれだけど、うんうんうん、やっぱねペストとかもちょっとより社会的な方にね寄ってたしね、
なんかなんだろう、文学的というのはなんかすごいこう、うん、今までのってもうちょっとそのまあ、これとかって人間性とか、 なんか人生のなんかこの瞬間みたいなとか、もういくら年を重ねてもこう変えることができない人との距離感みたいなことだとかも感じたりしたが、なんかでもそれって結構激しい部分だったりとか、やっぱ結構テンション高いものだったと思うけど、
エクストリームなものだね。今回はねすごい低温なね、
低温だし、なんか割と実はすごい引きんっていうか、すごい近い部分の話、なんか俺もぜひこれあれですよ、北村匠海くん主演で、
JP、
その時はもう JP で、ね、
タタール人の砂漠、
タタール人の砂漠、JP、もう恋人とか、もう、いや、いいね、こうさ、久しぶりに地元帰ってさ、心が通じないみたいな、ありがとう、みたいな、さよなら、みたいなさ、人の時はもう JP みたいなさ、みたいですよ。新任で入ってきて、でもいいね、ジェッティのシーンがさ、最後、あ、結局俺の人生って何の意味もなかったんだみたいな。でも最後死ぬ時に初めて JT のあの人でタバコ一切出てこないけど、死ぬ時に最後北村匠海が一服しながらこう人生を思い返して、彼の主観の中でのクライマックスで最後こう加えたタバコから灰が溜まってポロッて落ちて、その時を
JT
で終わる、
それいいっすね
感じ、だから結構なんかそれぐらい、まあなんか引きんっていうか、引いてくださったんだけど、まあなんか自分のなんかありふれた人生にかなり近いけど、なんかその中でのありふれた人生というか時間が積み重なっていくことの実感みたいな意味では、
そうですね、なんか一番分かりやすい形で文学してるっていうか、まあそうですね、
だった気にします。なんかそれこそさっき高島も言ったけど、やっぱね、旅に出る時本意味とベストはかなりより社会的な話だったからね、そう、なんかだから今までやってきた中でなんか このタイミングでタタール人の砂漠がすごい良かった気がします。
そうですね、なかなかね、ちょっと次回また考えますので、
はい、お願いします
はい、
こんな感じですかね、
はい、
はい、じゃあ以上です、はい、
以上、ありがとうございました、ありがとうございました、
はい。
スリースタジオキックチセッションアンダー KTY これがアダルティーこれがアダルティー声にハマるビーツハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶これがアダルティーこれがアダルティー声にハマるビーツ声にハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶振り返って見てるカメラロールその中に残らない枯れたローボーイ記憶の扉開けた向こうに体軽々起き上がったモーニーあの頃飛び跳ねた雨水から飛び込んでた水たまるい宝の箱見つからずになんて冒険の続きいつかはいいディスカバリーする気持ちでアクション錯綜する頭まず下手くそだったドッジボールどっち向いても当たる明るい未来が待ってるミスター宿題忘れ見せてくれ教科書今日はもういいと放課後好きな曲かけていた昼休み放送今全部スローモーション泥まみれでキックしたスパイクだいぶスパイス聞いてきた人生これ癒してくウィーケン繰り返してはタイムトラベルルールやらがループして上がらないグループやたらしみるブルースで上がるムーブ灰皿に散らがったパラメント時に思うんだってさ変わらねえとなウェッサーって声かける距離キロ信号なら気づいたらワニコンパスでかけるエントモーダストセイカその中のボーリン立ち上りは消えてく煙煙に巻かれ身振り手振りうまくやってく自信もないけど Everything gonna be alright これがアダルティーこれがアダルティー声にハマるビーツハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶これがアダルティーこれがアダルティー声にハマるビーツ声にハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶ここまでも続いている気がしたいつかの明日はすでにもう今のリターン戻れないバス乗り場もういないジャイアンスネを伸びた閉じたまぶた開けてまた閉じて次開けた時に変わってる眺め Night and day 次の Night and day 常に回って日々の中で分かってきたハイとローエロサイトも初めてのアルバイトも知って広くなった世界とめまいと食べ明けた味水も甘いも友情努力勝利月曜日ルーティンの速度は意外と速い甘い苦い意外の味知った強い酒終わるカルピスウォーターモーターモーターしてる間に今日はどうかどうかしてる間に昨日だどうかしてたマジ昨日はごめんな、 ごめんなその昨日ももう3年前だ蒔いた種は成長する毎晩咲いた4月に手を振ってバイバイやたらと影だけずっと伸びるさよならだけが人生のマイライフこれがアダルティーこれがアダルティー声にハマるビーツハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶これがアダルティーこれがアダルティー声にハマるビーツ声にハマるビーツ繰り返すルーティン腹に午後のティー飲み干した紅茶紅茶紅茶